三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは。海のそばの家ハウスアムメイヤから三宅さゆりがお送りします。さて、そろそろ安東はウニ、サザエ、アワビの季節です。早速海に潜って取りたいところですが、そんなことをしたら密漁として厳しく罰せられます。潜っていいのは安東の漁業組合委員と海女だけです。なぜなら海女たちはこれらを生活の重要な収入源としているため、その権利が守られているのです。でも権利が守られていることはあるくらい、海女たちの仕事ぶりはプロの仕事と納得できます。まず海に潜れる日は天候などを考慮し、漁業組合長と海女頭が決め、抜け駆けで海に入ることはできません。フェアな状況で決められた時間内に一斉に潜ります。で、潜っていられる時間、潜っていける深さ、それが長いほど深いほど取る量は多くなります。当たり前のことですが、危険なことであり、これまでにも何人もの海女が命を落としていることを思うと、まさに命がけの仕事です。でもこれらをクリアしてプロ中のプロの海女がいた。安東には伝説の海女の武勇伝がたくさんあります。この辺でちょっと音楽にしましょう。ビートルズで She Loves You です。昔から安東は海女と船乗りの男たちで成り立ってきたところですが、今は現役の船乗りは 2、3人しかいない状況です。海の取る海産物だけで成り立っている安島だけに、今夏も海たちは命がけで海に潜ります。7、8月のこの今が海たちの勝負の時です。でも安島の海たちを見ていると、生活の収入源のためだけではない、やはり安島産の海産物に対するどこにも負けないものを取るというプライドが感じられます。プライドを持って命を懸ける、これがプロの仕事なんでしょうか。やはり厳しいです。ゆえにいくら権利を守られていても、その仕事をやろうという若い人はなかなかいません。つまり後継者がいない現状なんですね。海女という職業も時代とともにいつか消えてしまうんでしょうか。ということで、今日はあわらからのゲスト、アマチュアとして音楽活動をされているのですが、その音楽に対する姿勢はプロ並み、あるいはそれ以上の気持ちでギターを抱え歌っている51歳の男性、東和彦さんにおいでいただいています。こんにちは、東さん。
こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
どうもありがとうございます。
先ほど選んでいただいた CD なんですけれども、はい、あの東さんに持ってきていただいた、あれはどうしてあの曲を選ばれたんですか。
そうですね、あの若い頃というか、多分中学ぐらいだったと思うんですけど、まあ、洋楽というものを聴いた最初の曲だったんですね。それですごく衝撃的だったというか、すごく心が踊った曲だったので、
ビートルズの She Loves You、
そうですね、はい、
もう思い出の曲なんです。
そうですね、世の中にこんな音楽があるのかなみたいな感じだった記憶がありますね。
じゃあ若い頃から、その中学時代から歌とかギターとかに興味があったんですか。
はい、そうですね、中学2年のくらいでギター初めて持ったので、はい、興味はありましたね、すごく。
じゃあその頃からもうギターを自宅で練習してっていう、よくいるギター少年
って、まあ、ギター少年とまで言えたことか分かりませんけど、まあ、にわかにね、文化祭が近づくと慌ただしくなるような雰囲気の中学生だったような気がしますけど、
なんか懐かしいですね。文化祭にギターを持って歌うっていうのが、はい、その時代思い出しますね。
そうです、当時やっぱ多かったと思いますよ。だから同世代の方とか、我々より若干お兄ちゃんの方々もギターは一度は必ず持ってた時じゃなかったんですかね。
そうですよね、はい、その時代っていうのは必ずギターは一度は弾いた経験がある。
そうですね、まあ、F で挫折するみたいな感じだったと思いますけど、はい、
よくある話ですね。はい、でずっとその若い頃からギターを弾いてらっしゃって、で一時音楽をやめたりはされなかったんですか。本業が別にあるわけですから。
そうですね、まあやめることはなかったんですけど、やはり、あの今ほどアクティブには音楽には携われない時期もやっぱりありましたし、まあ、仕事が忙しかったり、あと子供がちっちゃかったりとか、あとまあスポーツも好きなんで、サッカーなんかもやってましたので、それと同時進行でやったりとかして、ギターが若干疎遠になった時期もありますけど、全く、ね、あの持たなかったっていう時期は多分なかったと思います。
東さんといえば、あのその音楽をずっとボランティアで演奏を続けて、こう記録を持ってらっしゃるっていう、
もうそれ途中までね、何週連続、毎週土曜日、まあライブさせてもらってるんですけど、途中まで80数回まで数えてたんですけど、
80数回、それ1週間に1回ずつで80数回です。それざっと数えて3、4年、
まあ80段階で多分2年ちょっとだったと思うんですけど、
それからずっとまだ今も継続して、今4年目ぐらいに。
そうだと思います。
すごいですね。
いや、なんかもうね、日課じゃないか、まあ、ウィークリーの中の土曜日はそういう日っていうような感じになってしまったんでしょうね、きっと。
じゃあずっとその演奏を続けてらっしゃるんですね。
うん、そうですね、
はい、それと同時にそのスポーツの方、サッカーの方の応援の方ですか。
はい、
それは丸岡
のチームで、丸岡フェニックスっていうチームなんですけど、まあ、北信越の今2部でやってるチームなんですけど、そこを、まあ、自分もそこの、まあ出身高校の OB なんで、丸岡高校の OB なもんですから、
あ、
そういう後輩が多くいるので、そういう関係で
丸岡有名ですもんね。
まあ、そうですね、我々が現役の頃はまだ黎明期だったんですけど、まあ、最近はすっかり 全国ですね。
やっぱ行ってしまうんですか、どっか大会があるとか言うと。
そうですね、まあ、大会高校のチームより今その世界中のチームの方も必死に応援してるんで、まあ、今北信越でやってますから、長野から新潟から富山からあんまり遠いとこなかなか行けないんですけど、ま
あ、本業はあるんですけれども、それ以外にサッカーの熱い応援団としても活躍されてますし、はい、で今回 の、 テーマはプロとアマチュアの狭間でっていう感じなんですけど、はいはい、今回はアマチュアなんですけれども、ずっとこの活動を続けてらっしゃって、うん、それでそのライブに対する心構えっていうのが本当にプロにも負けない思いを持ってらっしゃる。
まあそうそう、まあプロの方とね、実際にどんな思いでされてますかなんていうのは直に聞いたことはないんですが、まあ、ステージを拝見させてもらったりとか、ね、映像を見てまして、お客様がね、曲を聴かれて、まあ、拍手もされることながら涙流されたりとか、まあ、感動されたりとか、それでじゃあ、落ち込んでた気持ちがすごく明るくなったとか、人生が変わったなんていうようなコメントをされてるのを見ると、じゃあ音楽ってそんなに力があるものなのかなっていうのはあえて思う時もあるんですね。じゃあそれって、じゃあアマチュアは全くできないのかなっていうところがちょっとその疑問に思ってたんで、自分なりに何か歌うことで聴いていただいた方に何かを伝えられたらいいなっていうのが最初にのきっかけだったと思います、
はい、じゃあ温泉の旅行においでになった方が思いがけずこうライブがあって、はい、じゃあちょっと聴いてみようかなって聞いた時にすごく胸に熱く、
そうですね、記憶に残っていただければと、まあ、いつも旅の1ページとは言いませんけど、旅の1行に書き加えられたら嬉しいですっていうようなご挨拶をさせてもらうんですけど、
そういうことでもうずっと続けてらっしゃるんですね。
そうですね。
じゃあこの辺りでちょっと1曲聴かせていただけたらなと思うんですけれども、
ま、
すいません、今日はギターを持って来ていただきました。
はい、分かりました。
ではここでちょっとご準備をしていただくことにしまして、はい、分かりました。はい、この東和彦さんなんですけれども、あわら温泉の方で温泉組という、東さんもちろんですけれども音楽集団、お友達と一緒に音楽を届けてくださっています。毎週土曜日の大体7時から9時ぐらいの時間でしょうか、セントピアあわらの方でライブをしてくださっているそうです。では準備の方が整いましたのでお聞きください。
してくれる人よ、晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く忘れても面影探して蘇る日はまだそうそう、一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す、悲しみにも喜びにも思うあの笑顔、あなたの場所から私が見えたら、きっといつか 会えると信じ生きてゆく。会いたくて会いたくて、君への思いなだそうそう。
東さんの名田早々をお聞きいただきました。この温泉組っていうのは温泉の漢字ではなくて音の泉の組と書くんですね。ここの言葉素晴らしいですね。
ありがとうございます。
あわら温泉街で突然あふれ出した音楽集団、音楽による地域活性と人と人との交流を目指していますということで、心情は何かが伝わればそれでよし、
はい、
一人でも元気になってくれれば嬉しいですという、
はい、
そうですね、こういうメッセージが載ってます、
はい、
これもしかしてあの温泉だけじゃなくてうちの家でも演奏してほしいですっていうことがありましたら
そうですね、はい、この時期はやっぱその夏祭りとかが多いんで、
ええ、
時々あのうちの地区でこんなんあるんやけどどうやろうとかっていうお声かけていただいたりも、すでにね、今月1件、来月も1件そういうお話いただいてるんで、
ああ本当ですか、
ね、また新しい人にお会いできるのも楽しみですから、はい、
じゃあのもしかしたらこのリスナーの人たちはあわら温泉って近くて意外と行かないのよっていう方がいらっしゃったら、
はいはい、
もしかしたらあの直接東さんに連絡しても
それもありかもしれませんね、
は
い、
それか、まあ、たまにはこう足を伸ばしていただいて、セントピアあわらですから、はい、パブリックな温泉ですよ ね、
はい、
そこで7時から9時ぐらいですか。
そうです、9時半、お客様多いとは10時近くまでやってる。
そんなに遅くまで。
一応10時までは音出し OK に、ね、許可もらってますので。
そうなんですか、
はい、
で今からの季節ちょうどいいですね、夏ですから。
そうですね、
湯上がり、
そう、浴衣掛けで来ていただいて、カランコロンって感じで来ていただければ、はい、一緒に歌っていただいても結構です。
そうですね、はい、セントピラですとあのお泊まりしなくても、
そうです、
温泉だけでも入りますから、はい、音楽だけも楽しむことができるんです、はい、ぜひ皆様にあのお聞きいただきたいと思います、
はい、
でこれはあの今日ブログの方に、
はい、
あのホームページのアドレスと、はいはい、あのメールアドレスの方も載させていただきたいと思います、
は
い、まあ、
温泉組で検索いただいても多分一番最初にヒットすると思いますんで、あの漢字さえ間違いなければ、
漢字さえ、
音の泉の組でございますので、
音の泉の組と書いて温泉組ですね。
はい、私局長です。
局長ですね、はい、なんかなんとか別の組みたいですね、
はい、そうですね、局長、怪しくはございません
でもちょうど今時代が変わるかもしれない時期なの で、ね、ぴったりな温泉組、新選組、はい、温泉組、
ありがとうございます。
それで東さんとしてはアマチュアって言われてますけれども、はい、心構えがそのプロのような感じを受けるんですけれども、
いや、あの、まあ、心構えだけだと思うので、まあ、技術はもう到底追いつかないんで、ただお客様と相対した時っていうのはやっぱり、言葉が妥当かどうか、まあ、真剣勝負ですし、はい、まあ、何かを伝えたいとか伝えしたいっていう気持ちがありますので、それをまあ楽器と、あのギターというものを使ってその音に乗っ言葉をさらに乗っけてお伝えするという作業ですが、まあ、作業伝えあれかな、それが伝わった瞬間というのはたまんないんですよね、やっぱり。
聞いてくださってる方との交流、
そうですね、
みたいな
の、はい、でお客さんが自然に体が動き出したりとか手拍子取られたりとか、あとアンコールとかいただけたりとか、ステージ終わった後に、あの今日本当楽しかったよって言われる一言で、まあ、自分たちは何ですか、救われるというか、やったなみたいな感じなんで、次回への糧になったりしますよね、そういう言葉とか、うん、
そういう言葉を聞くとやっぱり回数をこなしてらっしゃるんだなっていうのをすごく感じるんです ね、 です
ね、最初ひどかったですけど ね、
ね、なんか数回の体験だけだとそういう言葉って出てこないですもんね。
そうかもしれませんね、
とてもこう自分の演奏に必死では
いはい、まあ、余裕それはいつも必死なんです。ただあの若干最近ようやくあのお客様のお顔とかが見れる余裕が少し出てきたかなっていう気はしますけどね。
で、
はい、
今あ乗ってきたぞとか、
はいはいはいはい、ここをもう少し強く押さなきゃとかね、ちょっとノリがいまいち悪いな、 時は結構割とお客様のせいじゃなくて、やっぱり自分のテンションがステージに始まる前から低い時があるんですよ。やっぱどうしても仕事でちょっとつまずいたりとかあるじゃないですか。それ引きずっちゃうともろに出るんですね。自分はいつも通りやってるんだけど、やっぱ気持ちが入りきれてない時っていうのは如実に演奏に出ますから。
やっぱそれはもうこの4年間のキャリア
だと思います ね、 ですね。経験値から来てるんだと思うんですけど、それはまずいと。極力ステージの前は気持ちをスイッチを入れ替えるっていう作業をまずしなきゃいけないと出ますので。
はい、ね、それでこうプロもアマも言葉上の区別にしか過ぎないような感じがして、はいはい、やっぱりこう音楽を愛する気持ちであったりとか、はい、それからお客様聞いてくださるたった一人でもいいその人のために歌うっていうお話を先週打ち合わせの時にお聞きしたんですけど、
はい、
あれにすごい感動してしまって。
いいえ、そんなないですよ。その、まあ、聞いてくださるお客様がいらっしゃるだけでもすごいありがたいことなんで、聞いてくださった以上はそのプロですとね、例えば1万円とか1万5000円とかでチケットでされてるところもあれば、1000円とか500円でプロでされてる方もいらっしゃるし、まあ、自分たちはそのお金いただいてるわけじゃないんですけども、でも聞いてくださってる以上何かを期待されてるわけですし、その期待以上のものを返して差し上げればその方はすごく感動されると思うんですよ。当たり前のことやったらあこんなものかで終わってしまうので、だからそれ以上に何か返せないかなって、歌とあとおしゃべりで、まあ、なんとか自分のことをもっと聞いてほしいみたいなことはもうアピールするようにしてますよね。できればリピーターでまた来ていただきたいという気持ちもありますんで。
で先週打ち合わせの時にその東さんのお話を聞いてて、で私も素人でこのダッチミンをやらせていただいてるんですけど、はいはい、今までなんて甘かったんだろうって思ってしまって、それが温泉とかで歌ってると夏はお客さん多いじゃないですか、はいはいはい、外とか。でも冬とかそのお客様がいらっしゃらない時、はい、来られない時もあるかもしれないし、たった一人か二人の時もあるかもしれないけれども、はい、でもその人に対しては本当に自分の 100% を見せるって言われた時に感動してしまって、
はい、いえいえ、とんでもないです。
すごいな。
なんかね、その見られてることに対する、まあ、快感じゃないんですけど、やっぱなんか勝負っていう言葉が頭に浮かぶんですよ、その瞬間。お客様が座られた瞬間に、
なるほど、
まあね、肩抜いて勝負じゃないんですけどこのお客さんに自分をなんとかアピールしたいと、伝えたい、この歌を伝えて聴いてほしいって、1曲伝わったら2曲目はどうだろうとかっていうことで、
そうですね、やっぱり人前で演奏するっていうことは自分だけの問題じゃないってことですよね。
そうですね、はい、
それでやっぱり年齢とともにこう自分だけで生きてるんじゃなくて、
そうですね、
人に生かされているなっていう、はい、そういう自分も見えてきたり、こう人の前で自分がその相手に対してできること、そして相手がこちらにしてくださることっていう、
はい
はい、その交流がすごくこう、
そうですね、お客様が僕ステージを作っていただけると思ってるので、お客様がやっぱノリが良ければステージはさらに良くなるんですよ。でやっぱりどうしても一方通行になりがちなのがアマチュアのコンサートなんですね。でやっぱそういった場っていうのはなんとかお客様との間にバイパスこう言葉が通うようになると良くなりますので、はい、それはずっと今後も続けていきたいと思ってますね。
そういうことを自答自問しながら、
そうです
ね、それからお仲間の後輩の若いミュージシャン仲間もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう方たちとの交流を通しながら伝えながら、やっぱりこう毎日ギターを抱え、毎週この温泉組として活躍されてるんですよね。今日はなんか暑い本当になんか久しぶりに暑い人にお会いしたなと思ったんです。
そうですかね、はい、貴重な存在かもしれません。
どうもありがとうございました。本当にお忙しい中来ていただきましてありがとうございます。番組へのアクセスはファックス番号0778-53-2563、またはひらがなでダッチミンダッチミンと検索ください。さて今日の東さん、とても熱い方でした。この東さんにぜひ演奏をお願いしたいっていう方がいらっしゃいましたら、ダッチミンのブログの コメント欄にメッセージをくださるか、先ほどのファックス番号の方にご連絡ください。それでは最後に東さんにはこの曲がぴったりねと森岡さんが手渡してくださった CD があります。 最後にお送りする曲はアルバムレッドチェッペリンからロックンロールです。どうぞお聴きください。